天の地なる神様、今朝ともにこのように神様の前に集まって礼拝できることを感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を私たち一人一人がしっかりと聞くことができますように助けてください。また明日では子どもたちが父の日のプレゼントを作っています。その時も祝福してください。また午後からは今日は映画会も予定されていますが、その映画会も神様が祝福してください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。ガラテヤ人の手紙という使徒パウロが書いた、手紙からお話をしていますけれども、簡単に、振り返りたいと思いますけれども、今日は4回目となりますが、使徒パウロがガラテヤ地方にある諸教会に手紙を書き送ったきっかけは、パウロたちの伝道によって教会が生み出された後にエルサレムからやってきた人たちによって教会が混乱していたからです。ガラテヤ教会を混乱させたのはユダヤ主義者と呼ばれる人たちです。ややこしいんですが、ユダヤ教の人ではなくですね、ユダヤ人でクリスチャンになったはずの人たちですね。この人たちは救われて神様の民、神様の子供とされるには、イエス様の十字架を信じる信仰だけでは不十分だ、モーセの律法、特に選びの民の印とされた割礼を受けることが必要だ、それを守らなければいけないと言いました。このユダヤ主義者たちの影響が非常に大きく、アンテオキアの教会では使徒ペテロやバルナバまでもがこの人たちを恐れて異邦人との食事をやめたりやめてしまったりする、そんな態度を取るほどだったんですね。でその影響がガラテヤというのはアンティオキア、そしてガラテヤと北の方にあるんですが、ガラテヤまでも広がっていたようです。それに対してパウロはユダヤ主義者たちを恐れないどころか一歩も引くことはありません。それはパウロがかつてユダヤ主義者たち以上に律法に熱心で、もう熱心のあまり教会を激しく迫害したという過去を持っていたからです。そのパウロがイエス様と出会ったときに、イエス様を信じる信仰によって救われたときに、この古い生き方や考えと完全に決別した、パウロはそういう経験をしていました。ですから一歩も引くことはなかったんですね。パウロは主イエス様、主イエスキリストを信じて救われたときに、信じる人に起こる決定的な、本質的という言い方は、あまりいい言い方でないかもしれませんが、つまりもう何もかもが変わるという意味で本質的な変化について語っています。それが、2章の19節20節の言葉です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。で19節ではキリストともに十字架につけられたと言っています。それは古い自分との決別を表した単なる例えというよりは、古い私たちがキリストと一緒に死んだんだ、そして主イエス様と一つとされて新しい命に生きるものになった、霊的といいますか、私たちの思いを超えたという意味で神秘的な出来事、事実を言っているわけです。また私たちにそれは永遠の命が与えられ、神様の子供とされたという、これも事実ですね。客観的にある事実を言っているわけです。ギリシャ語の私という言葉はエゴというんですが、まさにエゴというとあんまり意味はないと思うんですが、自己中心の象徴としての私です。しかしそのエゴはキリストと共に十字架につけられて死んでしまった。そして今あるのはイエス様、神様に愛されている私で、私のうちに生きておられるキリストとしての私が今は生きている。ただイエス様と一緒に生きる私がいる。そのようにパウロは語りました。で最後にパウロは、私は神の恵みを無駄にはしませんと 力を込めて訴えています。ガラティアの人たちは皆そうです。誰もが例外なく神様の恵み、さっきのお話にありました、どんなに神様から離れていても悔い改めて帰ってくるなら受け入れて許してくださる、その恵みを受けたはずの人たち、神様の恵みによって生きているはずの人たちなのにですね、ガラテヤ教会の人たちは、まあ、ユダヤ主義者たち、そして彼らもそうですが、神様の恵みに信頼することをやめて、相変わらず目に見えるものを信頼している、恵みの意味を吐き違えて自分中心の生き方から離れないでいる、自分から古い律法の支配に戻ってしまっている、そのようなクリスチャンたちは神様の恵みを無駄にしている、イエス様の十字架を無意味にしているのだと強く訴えているわけです。さて今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、このように2章まではですね、パウロはあえて自分の思いとして、そして自分に関することを、まあ、語ってきたんですけれども、3章からは直接ガラテヤの人々に向けて語っているということがわかると思います。ここまでは、まあ、あえて、あまりあなた方はどうだということは言っていなかったんですが、ここで改めてガラテヤの信徒たちに向けて語り始めます。まあ、1章6節でパウロは自分が驚いているということを言いましたけれども、この3章1節では、ああ愚かなガラテヤ人と直接教会に語りかけています。まあ、何かとても感情的に始まる印象がありますけれども、内容は決して感情的なものではありません。むしろ厳格な律法学者だったパウロらしく、旧約聖書からイエス・キリストの福音こそ確かな唯一の救いであるということを、まあ、明らかに解き明かしていくわけです。まあ、それは聖書を使って自分たちは正しいと言っていた間違った人たち、ユダヤ主義者たちに対して反論する、対応する必要があったからですけれども、まあ、この説明が5章12節まで続いていくわけです。もう一度3章1節をご覧ください。ああ愚かなガラテヤ人、まあ、とてもじゃないですけど、私もですね、どこか別の教会に行って、いくらその教会がですね、何かごちゃごちゃしてちょっと違う方向へ行ってるなと思っても、ああ愚かですねなんてことは口が裂けても言えないんですけれども、まあ、でも、まあ、パウロはそうやってですね、はっきりと、今のガラテヤ教会がどんな状態なのかをもう遠慮なく言っているわけです。まあ、愚かというと無知とか理解がないという意味ですけれども、もちろんそれは単に知識がないとか理解力がないというよりは、霊的な目が閉ざされている、その結果信仰が理解できなくなっている状態のことを言っていると思うんですね。で、旧約聖書の箴言では、神の知恵と人間の愚かさが、まあ、正反対のものとして、まあ、何度も言われています。そしてまさにルカの福音書の24章25節では、まあ、イエス様が、復活したイエス様がエマオの途上でご自分の復活を信じようとしない二人の旅人にですね、こう言われたんですね。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。まさにイエス様は神様の言葉に対して霊的な目が閉ざされてしまっている人たちに、ああ愚かな者よと言われたわけです。まあ、しかしその後イエス様はご自分について聖書に書いていることを解き明かして、二人の目を開いてくださいました。まあ、ガラテヤ書を書いたのと同じパウロは、コリント第一の手紙の1章23節では、神の知恵としての十字架につけられたキリストの宣教、まあ、それは異邦人にとっては愚かなことであると言っています。まあ、イエス様を信じる前の人たちにとってイエス様の十字架は愚かなものだ。まあ、そう考えますと、ここでパウロが愚かなガラテヤ人よと言っているのは、ガラテヤの人々が神の知恵である十字架を捨てて二 再び十字架を愚かなものと見てしまっている、そのことへの皮肉として言っているのかもしれません。パウロが、ああ愚かなガラテヤ人よと嘆かずにはいられないほど、ガラテヤの人たちは福音の真理から外れてしまっているわけですが、それは誰があなた方を惑わしたのですかとパウロが問いかけているように、間違った教師たち、ユダヤ主義者たちによって惑わされてしまったということです。このことについて1章6節ではパウロは、ガラテヤの信徒たちが他の福音を語る人々によって動揺させられて正しい福音から離れ、いとも簡単に急に他の福音へ移ってしまったと語っています。他の福音へ移ってしまった、それがここではガラテヤの人々が惑わされたのだと言っています。惑わすという言葉もとても面白い言葉で、魔法にかけられたかのように言いなりになってしまう、虜になってしまう、魅了されてしまうというような意味の言葉なんですね。魔法にかかったかのようにガラティアの人たちが他の福音へ移ってしまった、パウロはそれを、ああ愚かなガラティア人よと言わずにはいられなかったということです。パウロという人はですね、もちろんそれが新約聖書のメッセージですけれども、主イエス様の十字架にかけられたイエス・キリストが福音、神様の言葉の中心であるということをいろんなところで語っていますけれども、それを一番はっきり言っているのがですね、先ほども言いましたがコリント第一の手紙の2章2節の言葉です。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。こんなことを言っています。ですからパウロがガラテヤの町々で福音を伝えた時も、主イエス・キリストの十字架につけられたキリストをはっきりと伝えたはずなんですね。しかしそのことがですね、もう一度3章1節を見ていただきたいと思いますが、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、という、この言葉に表れているんだと思います。祈りのしおりの方に書きましたけれども、以前の訳でははっきり示されたのにってなっていたんですけれども、今度の訳では描き出されたと訳されています。これは示すという意味なんですけれども、そもそも書くとか描くという言葉から出ている。公に示す、看板のように示すという意味を持っているからなんですね。つまりパウロはイエス・キリストの十字架を生き生きと目の前で見ているかのように描き出して伝えたということです。それは実際には十字架につけられたイエス様を見たわけではない。私たちも2000年前のあのイエス様の十字架をこの目で見ることはできませんけれども、まるでイエス様の十字架をその目で見たかのように描き出された、十字架の言葉が伝えられたということです。ペンテコステの日にペテロが語ったメッセージによって3000人もの人々が福音を受け入れてバプテスマを受けたと使徒の働きの2章に書かれていますけれども、それはペテロが神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと語ったんですね。あなた方がイエス様を十字架につけたのですと語ったとき、それを聞いた人々は心を刺されて次々とイエス様を信じて3000人が救われたと書かれています。もちろんペンテコステの舞台はエルサレムの町です。イエス様が十字架にかかって死なれてからまだ50日ほどしか経っていませんので、ペテロの言葉を聞いた人々の中には、あの十字架にかかって死なれたイエス様の実際の姿が生々しく蘇ったとも言えます。それに比べるとですね、ガラテヤの人々、そこからもう200キロぐらい北にある町ですから、それほどまでのリアルさを持ってイエス様の十字架を思い描くことはなかったかもしれませんけれども、ペテロが語ったメッセージと同じようにですね、あなた方が イエス様を十字架につけたのです、というそのメッセージが鋭く迫ってきたはずなんですね。そのメッセージに心を刺されたガラテヤの人々は、ああイエス様を十字架につけたのは私だ、私の罪のためにイエス様は十字架にかかってくださったのだとちゃんと理解して信じたはずだったのではないかとパウロはここで語りかけているわけです。このあと2節以降でもパウロが問いただしていることなんですけれども、私たち特にもうはっきりイエス様を信じた人々にとっては、信仰の原点に帰ること、その原点を思い出すことの大切さを教えられます。特にイエス様の十字架につけられたイエス様を思うことの大切さを教えられます。イエス様の福音を信じて受け入れるとは、私たちがイエス様の十字架の前に一人立つことなんだ。十字架につけられたイエス様を見上げて、ああイエス様、私の罪のために十字架にかかって死んでくださったとはっきり知ること、それが私たちの信仰の原点なんだと改めて教えられます。パウロは確信を持ってガラテヤの人たちの目の前に鮮やかに十字架につけられたイエス・キリストを描き出すかのように語ったはずなんですね。そしてあなた方もその福音を信じて受け入れたはずではないのですかとここで語っているわけです。さて3番目の点に入っていきたいと思いますが、もう一度2節をご覧ください。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。ガラテヤの人たちがどのようにしてクリスチャンになったのか、信仰生活が始まったのかを別の角度から再び問いただしています。聖霊、御霊を受けるということは、私たちが救われてクリスチャンとして信仰生活を送っていることの何よりの証ですけれども、ガラテヤの人たちも当然そのことを知っているはずでした。それならば、この神様の御霊をどのようにして受けたのですかと問いただしているわけです。選択肢は2つありますね。律法を行ったからですか。もちろんそうではありません。すでに2章16節で、しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められる。肉なる者は誰でも律法を行うことによっては義と認められないと、はっきり語っているわけです。ガラテヤの人たちは間違いなく信仰を持って聞いたから救われ、御霊を受けたはずなんですね。信仰を持って聞くとは、聞いて信じるとも訳せると書いているんですけれども、つまり信仰は聞くことによって始まる。だから神様の言葉が伝えられる、述べ伝えられることが重要だということ、これはローマ人への手紙10章のテーマです。その10章17節にはこう書いてあります。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。このように書いています。ガラティアの人々がイエス様の福音を聞くことができたのは、ただ神様のご計画によってです。それはパウロが自分の半生を振り返って語っているように、神様が異邦人への使徒としてパウロを召してくださり、そしてガラティア地方へ使わせてくださった。そしてイエス・キリストの福音を述べ伝えるようにさせた。目の前にはっきりと十字架につけられたイエス・キリストが描き出されるように、はっきりと伝えるように神様がされた。だからガラティアの人々はこの神様の御言葉を聞いて信じ救われ、御霊を受けた。すべては神様の恵みであるはずです。ここまで問いただしたパウロがですね、再び、あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかと問いかけています。これは2節の御霊を受けたを受けて言っていることなんですけれども、イエス・キリストの福音を聞いて信じた時、ガラティアの人々は神様の御霊を受けたはずです。 そしてガラティアの人たちの信仰生活はそこから始まったはず、つまり御霊によって始まったわけです。言い換えれば御霊によって始まるとは、すべては神様から始まるという意味です。私たちクリスチャンの救いに関するすべては神様の恵み、神様の選びです。私たちの側にですね、救われるべき要素は、そして原因は何もないという意味で、すべては御霊によって始まったということができます。しかし今ガラティアの人々がしていることは何であるかと言いますと、そしてガラティアの人々が今立っている場所はどこなのかと言いますと、パウロはこういうわけです。御霊によって始まったあなた方は肉によって完成させようとしている。まあ、肉というのはここでは御霊の正反対の意味で言われています。つまり人間の力や努力、技ということです。ガラティアの人たちは人間の力や努力、技によって信仰を完成させようとしている。もっと具体的に言えば、ユダヤ主義者たちに惑わされて立法を行うことによって福音を完成させようとしているのだとパウロは嘆いているわけです。3章の4節の言葉ですが、あれほどの経験をしたのはとはどういうことなのでしょうか。失礼しました。あれほどの経験、直接何も書いていないので想像するしかないんですけれども、ガラティアの人々がどうやってイエス様と出会って救われたのか、いろいろな問題を感じて、あるいは試練を経験して、そうやってイエス様に出会ったという意味もあるでしょう。もう一つは、福音を信じてから経験したいろいろな苦労、苦難、迫害、脅かしということではないか。これについては使徒の働きから私たちはある程度推測することができるんですね。パウロの第一次伝道旅行を通してガラティア地方に福音が伝えられ、教会が生まれたとするならば、その様子は使徒の働きの13章の13節から、そして14章の終わりまで書かれています。パウロとバルナバだけではなく、福音を聞いて救われたばかりのクリスチャンたち、教会にもうすぐにですね、ユダヤ人たちから数々の迫害が起こったわけです。ユダヤ人たちが何度も人々を扇動して暴動を起こして、パウロたちは石打ちに遭いました。もうほとんど殺されそうになった経験もしています。14章の19節にはですね、もうみんなは死んだと思ったっていうぐらいの経験もしています。それでもパウロたちはその地にとどまって福音を語り続けました。14章3節にはこう書かれています。それでも2人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。福音が述べ伝えられるところで神様は力強い御業を行われた。恵みの言葉が明かしされた。その結果、多くの人々が救われて弟子とされ、各町に教会が生み出されていきました。パウロたちは伝道力を得て帰るときに、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めてこう言いました。14章の22節、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。このようにも語っています。このような経験、神様が行われた数々の御業、それがですね、あれほどの経験をしたのはという言葉に凝縮されているのではないでしょうか。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょうと問いかけています。そして念を押すかのように、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなたが立法を行ったからそうなさるのでしょうか、それとも信仰を持って聞いたから そうなさるのでしょうかと問いかけています。もちろん信仰を持って聞いたからです。もう同じことを何度も何度も繰り返しているわけなんですが、それくらい今パウロはここでガラティアの人々に分かってほしいわけです。信仰を持って聞いたからあなた方は救われたのでしょう。行いによって正しいと認められたのではないでしょう。もう何度も問いかけているわけです。まあ、しかしガラテヤの多くの信徒の現状は御霊によって始められたことを肉によって完成しようとしている。具体的に言えばユダヤ主義者たちに惑わされて妥協し、彼らに言われるがままにモーセの律法を行うことによって救いを完成しようとしているということです。御霊によって始められた信仰を肉によって完成しようとする危険や誘惑は今を生きる私たちにも関係のあることです。まあ、私たちにとってのユダヤ主義者とは一体何だろうかと考えます。それは主イエス様の十字架の福音だけでは十分ではないと思わせるあらゆるものではないでしょうか。今日礼拝の一番最初にキリストには変えられませんという賛美歌を歌いましたけれども、まさにあそこで歌われているのはそういうメッセージだと思います。まあ、究極的には私にとってイエスキリスト以外は何もいらないということをあの賛美歌は歌っているわけですけれども、それは別の見方をすればここで言われているようにイエスキリストでは不十分だ、イエスキリストだけではあなたは幸せになれない、イエスキリストだけではあなたは救いの確信を持てない、そういういろんなメッセージが飛び交っているということの裏返しだと思うんですね。そうではない、イエスキリストの十字架の福音だけで十分なんだ、そこに私たちはいつも戻らなければいけないわけです。まあ、教会としてもそうだと思うんです。イエス様の十字架だけを語っていても誰も救われないし、誰も信じない、誰も導かれないと私たちに思わせる何かはないだろうか。まあ、パウロの時代から2000年経過した今もイエス様の十字架は罪人のままの私たちにとっては愚かなものであるということを忘れてはいけないと思うんですね。信じた私たちにとってはそれは素晴らしい神様の御業ですけれども、信じる前の私たちにとってはそれは愚かなものなんですね。しかし人間の知恵に勝る神の愚かさ、十字架の言葉の愚かさによって世を救う神様のご計画に変わりはないわけです。私たちが救われたのはまさに奇跡、神様の一方的な恵みです。しかし救われた私たちを惑わし、肉によって完成させよう、肉に従わせようといざなう声は今も聞こえているわけです。信仰だけでは食っていけないよ、信仰だけでは幸せになれないよ、そんな声が聞こえてこないでしょうか。福音だけ言ってても教会に誰も人は来ないよ、そんな声が聞こえてこないでしょうか。イエス様を信じる者すべてに御霊が注がれる約束は真実です。しかし御霊は、まあ、ここからはもう私が聖書が言っているというよりは私が今回教えられたことですけれども、御霊は私たちの意思や思いを強制することはされないということなんですね。御霊によって始まった私たちの信仰ですけれども、まあ、私たちは世にあって、まあ、2章20節の言葉によれば肉にあって生きている以上、私たちが肉の思いにとらわれる、肉に従う危険は常にあるわけです。神様の御霊はそんな私たちを直ちに正すということをなさらないで、あえて私たちをそのままにされることがあるということです。もちろん信じた私たちと御霊は常に一緒にいてくださり、私たちを導き、私たちのうちに力強く働いてくださるわけなんですけれども、しかし私たちが御霊によって歩むことをもう拒む、肉に従って歩もうとするとき、御霊は私たちを肉の思いにあえて任せることがある。その場でこっちはダメだよとはあえておっしゃらない まあ、そういうことがあるのではないか、まあ、そう考えて私は腑に落ちるんですが、皆様はどうでしょうか。まあ、ですからパウロはガラテヤ書でも御霊の実、肉の実ということを言っています。決してそれは努力によって救われるとかそういうことではありません。もう私たちの救いは確かなんですけれども、世にあって私たちが聖霊御霊によって従って生きるということにはやはり信仰の決断が必要だということではないか。あえて私たちが時に完全にもう肉に従っている時にですね、御霊はあえてそれをもう強制的に正すことはなさらない。しかし私たちが神様をもう一度見上げる時ですね、あのイエス様の十字架を見上げるならば、直ちに御霊は私たちに働いてくださって、私たちを信仰の原点へと立ち返らせてくださる、福音の力を私たちのうちにあふれさせてくださる、力強く働いて私たちを導いてくださる、それが私たちの信仰ではないかと、まあ、今回私は教えられたわけですが、皆さんはいかがでしょうか。お祈りしたいと思います。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。天の地なる神様、今朝も引き続きガラテヤの教会で起こっていたこと、そこからいろいろなことを考えさせられます。本当に私たちが救われたのは、全く全てが神様の恵みであることをもう一度思い起こします。そして私たちはすでに律法の支配、罪の支配に対して死に、今私たちが世にあって生きているのはイエス様の新しい命に生かされている、そのことをはっきりと私たちはもう一度確信を持って心に刻むことができますように。その一方で私たちは世にあって生きるとき、いろいろな考え方、価値観、私たちを純粋にイエス様の十字架を見上げることからそらそうとするさまざまなものと戦いがあることを改めてこのガラテヤの教会の状態からも教えられます。あれほどまでの経験をしたのにとパウロは言いました。本当に私たちが救われたのはどのようにしてでしょうか。私たちがここまで信仰生活を送ってくれたのはどのような素晴らしい神様の働きや恵みがあったからでしょうか。しかし私たちは目の前に起こる出来事によっていとも簡単にそのことを忘れて、神様だけを見上げることをしないで、肉に導かれるままに歩んでしまうことがあることを、今私たちはあなたの御前に告白します。しかし改めて私たちはあなたの十字架を見上げ、どうぞ私たちを導いてください、いつも聖霊なる神様が私たちと共にいて導いてくださいと心からお祈りいたします。お一人お一人のうちにあるお祈りに合わせて主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。